新居浜市声の姿勢だより、平成31年2019年4月号。録音資料判例。この姿勢だよりの回想はレベル2まであります。録音資料判例終わります。
日増しに暖かくなり、春めいてきましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。それでは4月号の声の姿勢だよりをお届けします。
はじめに電話番号をお知らせします。なお、新居浜市の市外局番は0897です。市役所総合案内65-1234、市役所総合案内休日夜間33-5151、別紙山支所64-2011、上部支所43-6101、川東支所46-1180、水道局65-1331、水道局休日夜間65-1334、ふれあいプラザ35-2940、内科小児科休館センター 32-5658、消防本部 34-0119、火災問い合わせ 33-6800、広報電話応答システム 050-3797-2180、 新居浜市障害者福祉センター 33-3341。
次に人口と世帯数をお知らせします。平成31年2月末日現在、住民基本台帳から人口119,728人、前月比-77人、男57,467人、-47人、女62,261人、-30人、世帯57,610世帯、+6世帯。
今月の表紙は愛媛三三物語です。愛媛三三物語は新居浜市、西条市、四国中央市を舞台に4月20日から11月24日まで開催される県域初の振興イベントです。このエリアは豊かな山と豊富な水など自然の恵みを受けて、全国有数のものづくり産業の一大集積地として発展してきました。このイベントでは地域の資産とアートや遊び体験を融合させることで、このエリアならではの物語を紡いでいきます。今月号の主な内容を紹介します。1、平成31年度施政方針。2、市役所本庁舎の配置などが変わります。3、時代を選ぶ統一地方選挙。4、町の話題、滝の宮公園を桜でいっぱいに。5、休日診療カレンダー。6、市政ニュース。 6-1、パブリックコメント、皆さんの意見を募集します。 6-2、新居浜市立地適正化計画を策定しました。 6-3、音声による通報が困難な人へ、ネット119の運用を開始します。7、新居浜市議会だより、 8、お知らせ。 8-1、赤金ミュージアムからのお知らせ。 8-2、マイントピア別紙からのお知らせ。 8-3、各種のお知らせ。 8-4、ゴミ休業日。 9、別紙銅山記念図書館からのお知らせ。 10、保険の窓口。 10-1、乳幼児コーナー。 10-2、その他。 11、無料相談。 12、新居浜の玉手箱ボリューム5。新居浜商業高校夏の甲子園準優勝2。13、新刊案内。14、エピローグ。
1、平成31年度施政方針。2月19日第1回市議会定例会で石川市長は、平成31年度施政方針及び予算提案説明を行いました。施政方針とは、平成31年度の市政運営に向けての基本的な考え方と主な施策を示すものです。今月はこの施政方針と新年度予算案の概要を紹介します。ハローニュープロジェクトの本格始動。別紙銅山の開港以来、新しい仕事が生まれ、そこで働く新しい人々を迎え入れ、新しい技術や新しい産業が生まれ発展してきた町、それが新居浜市です。新しいを力にする町、ハローニュー新居浜をスローガンに掲げ、再発見と創造、この2つの新しいを力に、みんなが誇れる、そしてみんなに愛される新しい新居浜を作るための活動を進めています。ふるさと映画の公開。市政施行80周年を記念して制作した映画、2つの昨日と僕の未来が、新居浜市での先行公開後、東京を皮切りに全国で順次公開されました。映画では市民の皆さんもたくさん出演され、東鳴や派手場、煙突山などの産業遺産をはじめとして、赤金ミュージアムや市内の見慣れた風景が次から次へと繰り出され、クライマックスでは山根グラウンドでの太鼓台の書き比べが映し出されました。またエンディングでは、ふるさと観光大使の水木奈々さんが自ら作詞した曲が流れ、まさにオール新居浜として本市の魅力を全国に情報発信できたものと考えています。ふるさと祭り東京2019への太鼓台派遣。1月11日から20日までの間、東京ドームで開催されたふるさと祭り東京2019に、庄内と金鋭の2台の太鼓台を派遣。19日と20日の2日間、首都圏の皆様に豪華絢爛、勇壮華麗な新居浜太鼓台の共演を披露しました。当日は各自治会からの参加者に加え、首都圏近郊に住む本市出身者やゆかりのある人々にも掛布として参加していただきました。ぜひ本番の祭りに行ってみたい、久しぶりに新居浜に帰ってみたくなった、など多くの声をいただき、ふるさとへの愛着や誇り、新居浜の魅力を感じていただけたものと思っています。今後、来年の東京オリンピックの開会式への太鼓台出場を目指し、関係機関に働きかけてまいります。第2回赤金マラソンの実施。ハーフマラソンとして、山根公園からマイントピア別紙鹿森ダムに至る高低差約300メートルのタフなコースに変更して実施したところ、市内外から多くの選手の皆様に参加していただき、緑に囲まれた自然の中で産業遺産の息吹を感じながら、選手の皆さんは懸命に走られ、感動の大会となりました。平成31年度の取り組み。今年度は地方創生を成し遂げるための 新居浜市総合戦略の冠水、近い将来発生が懸念される南海トラフ巨大地震に備えた防災・減災対策の強化・充実、そして東予東部圏域で初めて実施される振興イベント愛媛さんさん物語の円滑な実施に重点的に取り組んでまいりたいと考えております。新居浜市総合戦略の冠水、人口減少に立ち向かい地方創生を成し遂げるため4つの柱、1防災・減災対策の強化・充実、2新居浜市総合戦略の冠水、3愛媛さんさん物語の成功、4小中学校教育力の向上を基本に総合戦略を推進しているところでございます。具体的な取り組みといたしましては、昨年から市民の皆様が本市への愛着と誇りを高め、シビックプライドの醸成を図るため、都市基盤、産業、福祉など8分野35事業のハローニュープロジェクトに取り組んでおり、子育て世代包括支援センターの開設や母子健康手帳の ICT 化、小中学校の空調設備の整備着手、市市編纂事業の開始など、すべてのプロジェクトにおいてほぼ予定通り進捗しております。特に移住・定住の促進を図るための事業では、移住・定住に特化した専用ポータルサイト新居浜ライフを開設したほか、若い世代をターゲットとしたフリーペーパーハッシュタグ新居浜を作成し、首都圏中心に配布しました。これらの取り組みにより、昨年発表されました人口推計では、人口減少が想定より緩やかとなり、また本市の有効求人倍率が県内で唯一2倍を超えるなど、着実にその成果が現れてきているものと思っております。また、住友化学株式会社のメチオニン増設や新居浜 LNG 株式会社による LNG 基地建設など、住友各社が大型設備投資を実施していただいていることを大変心強く思っております。一方で、市内の多くの企業で人材不足が深刻化しており、人材確保が喫緊の課題であると認識しています。行政としても企業関係団体などと連携を図り、人材確保に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。また、第5次新居浜市長期総合計画につきましても、冠水に向けて全力で取り組むとともに、合わせて10年間の検証を行い、2021年度から始まる第6次新居浜市長期総合計画の策定に向けて審議会を立ち上げるなど、具体的準備を進めてまいります。防災・減災対策の強化・充実、昨年の西日本豪雨災害に見られるように、近年頻発する台風や豪雨、さらには近い将来の発生が懸念される南海トラフ巨大地震などに対応するため、防災・減災対策の強化・充実が喫緊の課題であると考えております。今後、全戸に配布予定の各種防災情報を一元化したマルチハザードマップや、コミュニティ FM と連動した防災ラジオなどを活用し、市民の皆様には災害に備えるという意識を常に持っていただきたいと思います。防災における基本方針として、できるだけ被害を最小化し迅速な回復を図る減災の考えを周知し、たとえ被災しても人命が失われないことを最重視し、さまざまな対策を組み合わせて災害時の社会経済への影響を最小限にとどめるよう取り組む必要があります。平成31年度末の完成を目指し、現在体験型防災センター機能を備えた総合防災拠点施設を建設しておりますが、 今後はこの施設を市民の命を守る防災のランドマークとして、危機管理体制の見直しも含め、ハード・ソフトを組み合わせて、一体的に防災・減災対策の強化・充実を図ってまいります。東予東部圏域振興イベント、愛媛さんさん物語。平成31年度最大の事業として、愛媛県と新居浜市、西条市、四国中央市の東予3市が連携した初めての県域振興イベント、愛媛さんさん物語を開催いたします。さんさんとは、東予地域で脈々と受け継がれている歴史・文化を背景としたものづくり・産業と、石鎚山や赤石山系・鳳凰山脈の山、そして海や町に降り注ぐ太陽、これらの3つの山、さらには東予三市の山を表しております。6つの物語として実施するコアプログラムのうち、特に10月の第5話赤金物語は、東洋のマチュピチュといわれるマイントピア別紙トーナルの絶景を背景に行う初の野外コンサートであり、新居浜市エリアテーマイベントとなっております。本市出身の石丸幹二さんを招き、標高750メートルで奏でる天空の音楽祭は、トーナルの新たな魅力を再発見できるのではないかと非常に楽しみにしております。またキャッチコピーである三島をめぐるきらめく物事探しを多くの皆さんに体験していただき、東予地域の魅力を全国に発信してまいりたいと考えております。着眼対局着手消局先手必勝を念頭に、昨年来藤井聡太七段の活躍により空前の将棋ブームが到来してきております。かつて戦後の昭和の時代にも同じような将棋ブームがあり、当時振り飛車、居飛車など数々の新手を開発し、ブームの中心にいた松田幸三名人が色紙にいつも書いておりましたのが、着眼対局着手消局という言葉でございます。もともとは中国の戦国時代末の儒学者荀子の言葉ですが、物事を長く広い見地から見ながら、目の前の小さなことから実践するという意味でございます。常に長期的かつ大きな視点に立ちながら、具体的な事柄を着実に実施していくということは、市政運営にもそのまま当てはまることであります。市が策定する最上位計画である長期総合計画が対局とすれば、計画を具現化するための諸施策は消極であり、これを着実に実施することが市が目指すまちづくりの実現につながることとなります。着眼対局着手消極の見地から、第5次新居浜市長期総合計画の完遂に向けて取り組んでまいります。また今年の干支はイノシシでございます。イノシシを見て矢を引くという言葉がございますが、ことが起こってから慌てて対策を講ずるという意味であります。何事もことが起こってから対策を講じていたのでは、すべてが後手に回ります。イノシシを見て矢を引くのではなく、先手先手でことを行っていくということでございます。このことは行政においては常に心がけておく必要があります。将来を見据えた施策、特に防災対策については、ことが起こる前に将来を見据え、先手先手の対応をしていく必要があると考えております。平成31年度は着眼対局着手消局先手必勝を念頭に、スピード感を持って各種施策に取り組んでまいりたいと考えております。
平成31年度の予算。平成31年度の予算規模は全会計合計で903億486万円、一般会計は対前年度比 1% のプラス。平成31年度の新居浜市 全体の予算規模は903億486万円です。内訳は一般会計が492億5910万円、国民健康保険事業、介護保険事業などの7つの特別会計が286億259万円、企業会計が124億4317万円となっています。なお、公共下水道事業については、平成31年度から企業会計に移行しています。歳入、収入と歳出、支出の内訳。平成31年度の一般会計当初予算ですが、歳入、歳出ともに492億5910万円となり、対前年度比4億7416万円の増、率にして 1% の増となっています。歳入の内訳ですが、市税が197億7179万円、対前年度比 4.2% 増、国庫支出金が71億8450万円、対前年度比 6.4% 増、地方交付税が55億8000万円、対前年度比 5.9% 増などとなっています。歳出については、生活保護や障害者自立支援給付、放課後児童クラブや保育園の運営費などの経費が203億7165万円、対前年度比 2% 増と全体の 41.4% を占めています。続いて、公共下水道事業会計に対する財政支援、滝の宮公園リニューアル、遠田団地、市営住宅建て替えなどの経費が53億803万円、対前年度比 69% 増で 10.8% を占めているほか、日野の目体育館の空調整備や学校及び公民館の老朽化対策工事、教職員の負担軽減のための統合型公務支援システム導入などの経費が47億272万円、対前年度比 20.6% 増で 9.5% の順となっています。そのほか、東予三県域で開催される愛媛さんさん物語の開催や、地域ポイント制度の導入、国際交流協会設立、受験生のインフルエンザ予防接種費用の助成、桜姫の生産拡大支援などの経費が新規事業として盛り込まれています。施政方針についてのお問い合わせは、総合政策課、電話 65-1210。予算についてのお問い合わせは、財政課、電話 65-1220 までどうぞ。
市役所本庁舎の配置などが変わります。水道局が上下水道局に変わります。上水道と下水道の業務を統合し、水道局は上下水道局に変わります。また水道総務課と下水道管理課を統合し、企業総務課と企業経営課を配置します。水道局庁舎は上下水道局庁舎に名称が変わります。場所の変更はありません。3月31日まで環境部、下水道建設課、河川水路、公共下水道、下水道管理課、下水処理場所管、下水道総務業務経理、水道局、水道総務課、上水道総務、業務料金、経理、公務課、水源管理課。4月1日以降、環境部、河川水路課、河川水路、本庁舎4階、 上下水道局、下水道建設課、公共下水道、下水処理場所管、本庁舎4階、企業総務課。なお、配置先が次の2箇所に分かれます。上下水道総務、上水道業務料金、上下水道局庁舎1階、下水道業務、本庁舎4階、企業経営課、上下水道経理、上下水道庁舎2階、水源管理課、上下水道局庁舎別館2階。なお、水道料金に関するお問い合わせは、お客様センター、電話 65-1331 で変更はありません。お問い合わせは、総務課、電話 65-1212 までどうぞ。
市営住宅などの窓口が変更になります。指定管理者制度の導入に伴い、建築住宅課に代わり、新居浜市営住宅管理グループが市営住宅などの管理業務を行います。なお、今回の指定期間は2019年4月1日から2022年3月31日までです。4月1日以降の市営住宅などに関する各種問い合わせ、手続きは次の新居浜市営住宅管理グループまでお願いします。新居浜市営住宅管理グループ、電話 47-5218、ファックス 47-5217。市営住宅の関係で市から発行する通知文書については、新居浜市営住宅管理グループの封筒で送付します。お問い合わせは、建築住宅課、電話 65-1277 までどうぞ。
3、時代を選ぶ、統一地方選挙。今年は統一地方選挙の年です。忘れずに投票しましょう。今回は、新居浜市議会議員選挙の内容をお知らせします。愛媛県議会議員選挙については3月号をご覧ください。投票ができる人、次の1から4すべてに該当する人です。1、日本国民であること。2、投票日現在において年齢満18歳以上であること。平成13年4月22日以前に生まれた人。3、公民権を停止されていない人。4、新居浜市に住民票を作成した日以降、引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されている人。なお、引き続き3ヶ月の基準日は4月13日です。投票日前に、市外に転出した場合は投票できません。投票所入場券、一人につき1枚を告示日、4月14日日曜以降、世帯ごとに郵送します。自分の入場券を確認の上、投票所へ持参してください。紛失した場合は投票所で再発行できます。当日、投票所で職員に申し出てください。なお、入場券の到着は月曜日以降になります。期日前投票のご案内。次の場所で期日前投票が可能です。入場券の裏面に宣誓書を印刷していますので、ぜひご利用ください。1、市役所1階ロビー。4月15日月曜から4月20日土曜まで。午前8時半から午後8時まで。2. 別紙山支所、別紙山地区の人のみ、4月15日月曜から4月20日土曜まで、午前8時半から午後6時まで。なお、4月20日土曜は午後5時まで。3. 新居浜高専、図書館棟1階談話室、4月17日水曜、 4月18日木曜午後2時半から午後6時まで。不在者投票のご案内。病院などに入院・入所中の場合、県選挙管理委員会から指定を受けている病院などに入院・入所中の場合は、その施設で不在者投票ができます。市外の施設については、選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。不在者投票ができる市内の病院・施設。病院、愛媛労災病院、県立新居浜病院、財団新居浜病院、従前総合病院、従前ゆりの木病院、住友別紙病院、立花病院、新居浜共立病院、林病院。施設、阿蘇花園、あゆみ園、王子園、オクラの里、希望の園、爽やか新居浜館、慈光園、椿、ハートランド三景、ハートランド三景南館、白樹、ハピネスケアセンター、ファミリア、双葉荘、双葉の森、船木九和園、宝園荘、宝冠荘、宝珠園、夢テラス、リハビリステーション三景荘、若水館、若水ケアセンター。仕事などで他の市区町村に滞在している場合、新居浜市選挙管理委員会に投票用紙を請求し、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。投票用紙等請求書兼宣誓書は各市区町村の選挙管理委員会にあるほか、選挙管理委員会ホームページからもダウンロードできます。郵便等による不在者投票、身体障害者手帳などを持ち、一定の障害がある人、3月号参照、介護保険法による要介護5の人で、自分で投票の意思表示ができる人は、自宅などで投票して郵送する不在者投票ができます。辞書が必要ですが、障害の程度により代理制度もあります。なお、4月17日水曜までに手続きが必要です。選挙公報について、選挙公報は4月17日水曜頃の新聞折り込み、愛媛、朝日、読売、毎日、日経、産経のほか、市内公共施設、新聞店で配布します。なお、選挙公報の個別配布を希望する人は、選挙管理委員会までご連絡ください。お問い合わせは、選挙管理委員会事務局、電話 65-1311 までどうぞ。
4、町の話題。2月24日、滝の宮公園を桜でいっぱいに。滝の宮公園の桜再生のため、公園内遊歩道沿いに桜の苗を植樹しました。昨年に続いて2回目の実施となったこのイベントには、ボランティア21組約50人が参加し、晴天の中85本の山桜の苗を植樹しました。家族で参加した小学生は、斜面の階段を登って土や水を運ぶ作業はとてもしんどかったけど、今日植えた桜が何年後かの春には満開になるのを思うと、とても楽しみですと話していました。5、休日診療カレンダー。まず、外科の休日診療カレンダー。7日日曜日、田所町の吉松外科医長課。電話 32-5787。 14日日曜日、船木の大橋胃腸肛門科外科医院。 41-8101。 21日日曜、松原町の曽我部整形外科医院。 40-0331。 28日日曜、沢津町の吉井整形外科。 33-4410。 29日月曜、豪農伊藤整形外科クリニック 37-7335。 診療時間は午前9時から午後5時まで。なお、内科小児科急患センターは突然急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。昼間すでに受診した人や数日前から同じような症状がある人は翌日医療機関で受診しましょう。次、内科小児科の診療時間です。内科小児科、月曜から土曜午後8時から午後11時まで、日曜と祝日は午前9時から午後5時まで。なお、小児の場合、症状などにより小児科専門医の診療時間までお待ちいただくことがあります。小児科専門医は火曜と木曜は午後11時から翌朝6時まで、月曜、水曜、金曜、土曜は午後9時から翌朝6時まで、日曜は午後6時から午後9時です。場所は新居浜市医師会内科小児科急患センター、一区町 1-13-52 市役所南側、電話 32-5658 です。次はゴールデンウィークの急患センター診療時間です。4月27日土曜は午後8時から翌朝6時まで、28日日曜は午前9時から午後5時までと小児科のみ午後6時から午後9時まで、29日月曜は午前9時から午後5時まで、30日火曜から5月2日木曜は午後8時から午後11時まで、5月3日金曜から6日月曜までは午前9時から午後5時までとなっております。
6、市政ニュース。 6-1、パブリックコメント、皆さんの意見を募集します。住友金属鉱山株式会社及び住友化学株式会社から寄贈された山田社宅について、歴史の継承及び建物の保存活用のため住友山田社宅保存活用計画を作成しています。今回計画案について皆さんの意見を募集します。公表期間4月22日月曜から5月17日金曜まで。公表場所、市役所1階総合案内、3階行政資料室、社庫棟2階別紙道山文化遺産課、各支所、各公民館、ウィメンズプラザ、マイントピア別紙、市ホームページ。提出期限5月17日金曜。提出方法、住所、氏名、案に対する意見を用紙、様式自由に記入し、郵送、ファックス、電子メール、または直接担当課まで提出してください。提出先、郵便番号 792-8585 別紙道山文化遺産課、メールアドレス dozan@city.niihama.lg.jp、電話 65-1236、 ファックス 65-1216。 お問い合わせは別紙道山文化遺産課、電話 65-1236 までどうぞ。 6-2、 新居浜市立地適正化計画を策定しました。計画策定の背景と目的、市全体としてコンパクトで魅力と活力のある街づくりを推進するため、立地適正化計画を策定しました。当市の人口は 12万人を割り込み、平成27年国勢調査、2035年には10万人を下回る推計となっています。将来的に予想される急激な人口減少に加え、インフラ施設の更新など、財政面及び経済面において、持続可能な都市経営の確保が重要な課題となっています。今まで身近に利用できた商業・医療施設などが失われ、現在の暮らしやすさが損なわれてしまわないように対応していく必要があります。立地適正化計画。平成26年8月の都市再生特別措置法の改正に伴い創設された住宅及び福祉、医療、商業などや居住に関する施設の立地の適正化を図るための計画です。お問い合わせは都市計画課電話 65-1270 までどうぞ。 6-3 音声による通報が困難な人へネット119の運用を開始します。市では音声通報が困難な人への緊急通報システム、通称ガチャピーに代わる新システムとして4月1日からネット119の運用を開始します。ネット119とは、スマートフォンや携帯電話のインターネット機能を使用し、消防本部に緊急通報ができるシステムです。映像・手書き機能が追加され、より正確な情報伝達が可能になります。対象者、聴覚機能・言語機能などに障害があり、音声による通報が困難な人、ガチャピーの利用者には通知を行っています。申し込み方法、登録申請書に記載の上、消防本部通信指令課に提出してください。申請書は通信指令課にあります。また、通信指令課ホームページ、http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/tsusinsirei/ からもダウンロードできます。お問い合わせは通信指令課電話 65-1285 までどうぞ。
7、新居浜市議会だより、委員会開催報告、企業誘致と市内企業の留置や防災対策、大島・二内沖開発などについての聞き取り調査を実施、議会閉会中に特別委員会を開催し、付記された事項について聞き取り調査を行いました。主な内容は次の通りです。地方創生特別委員会、2月1日金曜。調査事項1、企業誘致、工業用地の確保を含むと、市内企業の留置。2、市街地活性化。3、近代化産業遺産の活用。企業誘致と市内企業の留置については、企業立地促進のための優遇制度、工業用地の分譲状況と今後の予定について、市街地活性化については、集客力を高める商店街の取り組み、商店街に対する支援制度、ドーム新居浜の利活用について、近代化産業遺産の活用については、旧波出場水力発電所について、市担当部から聞き取り調査などを行いました。委員からは、ドーム新居浜での産直市の実施については、地域全体の再生も大きなテーマであるため、住民の意見を取り入れるべきである、などの意見が出されました。防災・災害対策特別委員会、1月23日水曜、調査事項、 1. 防災対策。2. 大規模災害時における問題。マルチハザードマップ作成事業や総合防災拠点施設内の展示物などについて、市担当部から聞き取り調査を行いました。委員からは、市民に配布するハザードマップを掲載した冊子については、表紙に QR コードを大きく掲載し、デジタルでも冊子の内容が閲覧できるようにしてもらいたい、などの意見が出されました。都市基盤整備促進特別委員会、1月23日水曜。調査事項1、大島二内沖開発。これまでの経過と現状の課題、今後の方向性、県との協議結果について、市担当部から聞き取り調査を行いました。委員からは、瀬戸内海環境保全特別措置法などの課題がある中で、粘り強く取り組む必要がある、立ち止まらずに検討していかなければいけないなどの意見が出されました。市議会インターネット中継。2月市議会定例会の本会議の様子は、市議会ホームページでインターネット録画中継を行っています。5月下旬まで。傍聴にお越しください。市議会本会議は公開されており、どなたでも傍聴することができます。また、委員会は委員長の許可を得て傍聴することができます。市議会の活動に身近に触れることができますので、お気軽にお越しください。お問い合わせは、議事課電話 65-1321 までどうぞ。
8、お知らせ。8-1、赤金ミュージアムからのお知らせ。4月の休館日、2日火曜、8日月曜、15日月曜、22日月曜。新居浜市美術館情報。第52回新居浜春の市民文化祭美術の部。内容、洋画、書道、絵手紙、日本画、写真、デザイン、版画、華道、文芸、短歌、俳句、川柳、工芸、陶芸、美術工芸、彫塑立体。市内在住、出身、市内の職場勤めの人の作品。場所、展示室1、2、市民ギャラリー、アート工房。日時、4月13日土曜から21日日曜まで。最終日は午後3時までです。観覧料無料。イベントのお知らせ。即興演劇ワークショップ。日時4月25日木曜午後7時から8時半まで。料金無料。場所屋内ステージ。申し込み事前にメールで申し込み。メールアドレス yamamoto@akagane museum.jp 担当山本。夏休み公演妖怪屋敷でお絵かきショー。関連企画。日時4月27日土曜から5月6日月曜まで。午前9時半から午後5時まで。料金無料。場所アート工房。トイピアノ演奏。畑智恵氏によるトイピアノのフリーライブ。日時5月2日木曜。1、午前11時半から11時50分まで。2、午後12時半から12時50分まで。3、午後2時半から2時50分まで。場所360度太鼓祭りシアター。料金無料。定員30人程度、先着順です。笑いヨガ愛媛笑いの日 in 新居浜。日時5月5日日曜。 午前10時から11時半。料金無料。申し込み不要。お問い合わせは赤金ミュージアム。電話 31-0305 までどうぞ。
8-2、マイントピア別紙からのお知らせ。鉱山観光列車の運行休止についてお詫び。3月3日日曜に発生した鉱山観光列車の脱線事故に伴い、鉱山観光列車は原因究明のため当面の間運行を休止しています。お客様にはご迷惑をおかけいたしまして申し訳ありません。安心安全に鉱山観光列車にお乗りいただけますよう取り組んでまいりますので、今後ともマイントピア別紙をご愛顧いただけますようお願い申し上げます。東洋のマチュピチュ東なる行き観光バスツアーのご案内。新居浜が誇る近代化産業遺産をガイド付きで巡るツアーです。出発時間毎日午前11時からと午後1時から。これは予約が必要です。空席があれば当日でもか。出発場所マイントピア別紙駐車場バス乗り場。所要時間約2時間。定員27人。最小最高人数平日5人。同日祝日は1人。参加費大人中学生以上1300円。3歳から小学生700円。3歳未満は無料です。なお、道中は大変狭く、離合ができない区間もありますので、マイントピア別紙発の観光バスのご利用をお勧めします。天候や道路状況により、中止または時間が変更になる場合があります。ハデバゾーンの鉱山観光が半額になるお得な接待券もあります。お問い合わせはマイントピア別紙電話 43-1801 までどうぞ。
8-3 各種のお知らせ。ここにしか咲かない花、道山峰の津賀桜展。道山峰周辺に生育する希少な鉱山植物津賀桜がこの度道山峰の津賀桜群落として国の天然記念物に指定されたことを記念し、写真パネルや映像でその価値を紹介します。日時、4月27日土曜から5月19日日曜まで、午前9時半から午後5時まで。なお、休館日は5月7日火曜、8日水曜、13日月曜です。会場、赤金ミュージアム市民ギャラリー。料金無料。お問い合わせは文化振興課。電話 65-1554 までどうぞ。広瀬邸無料公開。広瀬斎平の誕生日5月5日を記念して、広瀬歴史記念館旧広瀬邸を無料公開します。公開日は5月5日日曜です。料金は無料です。展示館または旧広瀬邸の窓口で無料チケットを受け取り入館ください。なお、ゴールデンウィーク中の休館日は4月29日、5月6日、いずれも月曜です。お問い合わせは広瀬歴史記念館、電話 40-6333 までどうぞ。平成31年度重度障害者・障害児タクシー利用助成券交付。在宅の重度障害者・障害児にタクシー利用料金助成券を交付します。対象の人には3月末に通知していますので、4月1日月曜以降に申請書、各障害者手帳及び印鑑認め印を持参の上、地域福祉課市役所1階 までお越しください。対象1、身体障害者手帳1級または2級の人。2、療育手帳 A 判定の人。3、精神障害者保健福祉手帳1級の人。なお、施設に入所中の人は除きます。お問い合わせは地域福祉課、電話65-1237までどうぞ。
8-4、ゴミ休業日。ゴミ休業日。4月のゴミ収集業務、施設の休業日は、7日、21日、28日、いずれも日曜です。14日日曜は、施設への自己搬入のみ可能です。29日月曜、30日火曜は、清掃センターの施設点検のため、燃やすゴミ以外は清掃センターへ搬入できません。施設へのゴミ搬入受付時間、午前8時30分から午後4時まで。
9、別紙道山記念図書館からのお知らせ。新着本紹介。新装版、真鍋広氏の鳥の目、真鍋広氏著。1960年代、日本高度成長期の都市を精彩極まる鳥瞰図で記録した伝説のイラスト集。10代のための疲れた心が楽になる本。長沼睦夫著。友達関係、勉強、家族、生きづらさを抱えている10代に向けて、ストレスの正体や超敏感気質について分かりやすく説明する。他300冊。平成31年度別紙道山に関する本の解説講座、別紙道山を読むのお知らせ。赤金の町新居浜をひも解く別紙道山の歴史を学んでみませんか。期間5月から2020年1月まで、年5回。場所、別紙道山記念図書館多目的ホール。定員、各講座80人、参加費無料。テーマ、雑誌「延命の昔話」。5月19日、私費の別紙道山時代。7月7日、江戸のオランダ人。9月22日、西兵の監視、総開きの支配人宅の写真。11月10日、駅遊を読む。2000年1月19日。申し込み方法、申し込み用紙または電話で随時受け付けております。第60回子ども読書週間イベント、子ども読書通帳マラソン。受付期間、4月20日土曜から8月18日日曜まで。内容、図書館で発行する読書通帳にエントリーして読書冊数を伸ばそう。上位者は表彰します。対象、幼児から中学生まで。詳細は図書館窓口にお問い合わせください。心と体の健康セミナー第1回、おうちでできる骨盤ダイエット。内容、骨盤を整えてむくみすっきり、美脚にスタイルアップ。日時、4月24日水曜、午前10時から11時半まで。講師、クリニカルカイロラクロス。定員20人。参加料無料。場所、多目的ホール。申し込み方法は図書館窓口、電話でも受け付けております。お話し会、多目的ホール会議室。0から3歳児対象、4月4日木曜、午前10時半から11時まで。幼児対象、4月10日、24日、いずれも水曜、午後3時半から4時まで。小学生対象、4月20日土曜、午後2時から2時45分まで。 お話し会墨の文館、幼児対象、4月10日水曜午後3時半から4時まで、幼児対象、4月17日水曜午前10時から10時半まで。4月の休館日は1日月曜と2日火曜は3月末整理、3日水曜は特別整理休館、8日、15日、22日、29日、いずれも月曜。開館時間は火曜から土曜が午前9時から午後7時まで、日曜祝日は午前9時から午後5時までです。別紙道山記念図書館の電話 32-1911、 ホームページ http://lib.city.niihama.lg.jp/ です。
10保険の窓口。10-1乳幼児コーナー。対象月齢、内容、実施日、時間、場所、必要なものの順にお知らせします。3から4ヶ月、かかりつけの小児科で乳児一般健康診査1回目を受けましょう。診療時間内に委託医療機関にて、乳児一般健康診査受診票、母子健康手帳、5ヶ月、5ヶ月時健康相談、平成30年11月生まれ、4月12日金曜、4月16日火曜、午前9時30分から10時30分まで、保健センター、母子健康手帳、5ヶ月時健康相談アンケート、6から11ヶ月、すくすく乳児相談、予約制、個別相談、4月15日月曜、午前9時30分から10時30分まで、保健センター、母子健康手帳、事前に保健センターに電話でお申し込みください。9から11ヶ月、かかりつけの小児科で乳児一般健康診査2回目を受けましょう。診療時間内に委託医療機関にて、乳児一般健康診査受診票、母子健康手帳、1歳6ヶ月、1歳6ヶ月時健診、平成29年9月生まれ、4月24日水曜、午後1時20分から2時20分まで、保健センター、母子健康手帳、郵送している健康診査票、1歳9ヶ月から3歳未満、2歳から2歳6ヶ月が望ましい、子どもの虫歯予防教室、歯科検診、フッ化物塗布など、4月25日木曜、午後1時から2時30分まで、保健センター、母子健康手帳、タオル、事前に保健センターに電話でお申し込みください。1人1回限り。3歳、3歳児健診、1、平成28年2月生まれは4月10日水曜、2、平成28年3月生まれは5月8日水曜、いずれも午後1時20分から2時20分まで、保健センター、母子健康手帳、郵送している健康診査票。なお、乳児一般健康診査受診票は、生後2ヶ月頃に予防接種手帳と合わせてお送りします。5ヶ月時健康相談では、親子の触れ合いを支援するため、絵本などが入ったブックスタートパックをお渡ししています。
10-2、その他、高齢者の肺炎球菌予防接種について、肺炎球菌予防接種の平成31年度の対象者は、一部公費で接種できます。接種期間、2019年4 4月1日から2020年3月31日まで。接種場所、県内委託医療機関、要予約です。対象者、新居浜市に住民票があり、平成31年度中に次の年齢に達する人。1、65歳。昭和29年4月2日から昭和30年4月1日生まれまで。経過措置対象者、70歳。昭和24年4月2日から昭和25年4月1日生まれまで。75歳。昭和19年4月2日から昭和20年4月1日生まれまで。80歳。昭和14年4月2日から昭和15年4月1日生まれまで。85歳。昭和9年4月2日から昭和10年4月1日生まれまで。90歳。昭和4年4月2日から昭和5年4月1日生まれまで。95歳。大正13年4月2日から大正14年4月1日生まれまで。100歳。大正8年4月2日から大正9年4月1日生まれまで。101歳以上。大正8年4月1日以前生まれ。なお、経過措置対象者には、平成26年度に定期接種をしていない人へ案内しますが、過去に肺炎球菌ワクチンを接種している場合、任意接種などは対象外です。2、60歳以上、65歳未満で、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する人、および人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人、過去に23価肺炎球菌ワクチンを接種した人は定期接種の対象外です。個人負担額4000円。なお、生活保護世帯は無料。接種回数1回。必要なもの、同封している予防接種券、予診票、予防接種券の裏面、高齢者定期予防接種記録カード藤色、健康保険証など本人確認できるもの、自己負担金、対象者には身体障害者手帳、生活保護世帯の人は生活保護受給証明書。お問い合わせは保健センター電話 35-1070 までどうぞ。
11、無料相談。項目、内容、日時、場所、電話番号の順にお届けいたします。まずはじめに生活関連。消費生活相談。契約に関するトラブルや多重債務など消費生活全般を相談員が対応いたします。祝日を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分まで。受付は午後5時までです。消費生活法律相談。多重債務をはじめとした消費生活関連のトラブルを1人30分で弁護士、司法書士が対応いたします。これは予約が必要です。4月19日、5月17日、いずれも金曜、午前9時から午後3時まで。以上、消費生活相談、消費生活法律相談の場所は市役所2階消費生活センターで、電話 65-1206。 市民相談。遺産相続、夫婦関係など日常生活での悩み問題を祝日を除く月曜から水曜と金曜、
午前8時半から午後5時15分まで、受付は午後5時までです。行政相談、観光庁に関する意見要望を行政相談委員が対応いたします。4月4日、18日、5月9日、いずれも木曜日、午前9時から正午まで。法律相談、これは予約が必要ですが、電話でも可能です。相談時間は1人20分で弁護士が対応いたします。4月10日、24日、いずれも水曜日と5月7日火曜、午前9時から午後3時まで。予約受付は4月1日月曜からです。以上、市民相談、行政相談、法律相談の場所は市役所2階市民相談コーナーで、電話65-1204、暮らしの総合相談支援窓口、借金、失業、子育てや介護など日常生活の困りごとを祝日を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分まで受け付けております。登記遺言土地家屋調査相談、これは土地家屋調査士、司法書士が対応いたします。先着6人程度で、相談時間は1人20分。4月8日月曜、午前10時から正午まで。なお、午前9時から整理券を配布いたします。社会保険相談、年金、保険、労務について、社会保険労務士が対応いたします。4月9日火曜、午前10時から正午まで。精神障害者家族相談、家族会員対応です。4月26日金曜、午後1時半から午後4時まで。 NPO 法人新居浜ホットネット DB 相談、祝日を除く毎週火曜午後1時から5時まで。以上、暮らしの総合相談支援窓口、登記遺言土地家屋調査相談、社会保険相談、精神障害者家族相談、 NPO 法人新居浜ホットネット DV 相談の場所は総合福祉センター、電話 32-8129。 なお、 NPO 法人新居浜ホットネット DV 相談では、電話080-1996-3609でも受け付けております。エイズ、梅毒、肝炎血液検査、相談、これは匿名で無料です。検査結果は採血後約30分で分かります。感染の機会があった日から3ヶ月以降に検査してください。祝日を除く毎週月曜午前10時から11時まで。難病医療相談、これは予約が必要です。難病の患者やその家族の福祉サービスなど、4月23日火曜、午後1時半から3時半まで。骨髄バンク登録事業、これも予約が必要です。祝日を除く毎週月曜日、午前9時から午後3時まで。以上、エイズ、梅毒、肝炎血液検査、相談、難病医療相談、骨髄バンク登録事業の場所は西条保健所、西条市北側796-1、電話 56-1300 です。人権相談、子どもの問題も含みます。特設相談、4月11日、5月9日、いずれも木曜日、午後1時から5時まで。場所、総合福祉センター。常設相談は祝日を除く月曜から金曜日の午前8時半から午後5時15分まで。場所は松山地方法務局西条支局。お問い合わせは松山地方法務局西条支局、電話 56-0188 と西条人権擁護委員協議会、ナビダイヤル0570-003-110 です。新居浜市人権擁護課、祝日を除く 月曜から金曜日の午前8時半から午後5時15分まで。来庁相談は事前連絡をお願いします。電話 65-1243。 生活相談、健康相談、これは看護師、医療ソーシャルワーカーが対応いたします。4月16日火曜午前10時から11時半まで。場所ハローワーク新居浜。お問い合わせは新居浜共立病院、電話37-2000です。障害者、障害児総合相談。4月12日金曜午前10時から正午まで。場所は地域福祉課カウンター。代表、障害者福祉センター相談支援事業所、電話37-0702。
子ども関連です。青少年相談、青少年の悩み、不良行為、非行について。祝日を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分まで。青少年センター、電話 33-4152。 教育相談、祝日を除く月曜から金曜の午前9時から午後5時まで。アスナロ教室、電話 0120-104-774。 子どもいじめ110番、電話相談です。祝日を除く月曜から金曜の午前9時から午後5時まで。フリーダイヤル 0120-104-774。 親と子のふれあい相談あゆみ、小中学生の不登校、いじめ問題などの悩み。
4月6日、13日、20日、いずれも土曜。
午前9時から正午まで。総合福祉センターで。お問い合わせ、学校教育課、電話 65-1301。障害児・障害者療育相談。祝日を除く月曜から金曜の午前10時から午後3時まで。若葉共同作業所で。電話 44-7025。 次は子育て相談です。1、朝日保育園地域子育て支援センター。祝日を除く月曜から土曜の午後2時から4時まで。電話 33-0188。 2、泉川保育園地域子育て支援センター。祝日を除く月曜から土曜の午後1時から4時まで。電話 44-6611。 3、ニコちゃんパーク。祝日を除く月曜、火曜、木曜、金曜と
4月27日土曜
午前9時半から午後3時半まで。電話 46-4545。4、子育て広場ラトル。祝日を除く月曜から金曜の午前10時から午後4時まで。電話 47-6690。 5、プラネットキッズ。祝日を除く月曜から金曜の午前10時から午後4時まで。電話 47-6775。6、子育て広場キッズ正枝。祝日を除く月曜から金曜の午前10時から午後4時まで。電話 47-8180。 7、子育て広場ピノッキオ。祝日を除く月曜から金曜の午前10時から午後4時まで。電話34-6121。 8、ハッピールーム。祝日を除く第1、第3、第5週の月曜から金曜と第2、第4週の火曜から土曜午前10時から午後4時まで。電話 31-6015。 次は子育て支援課での相談です。 子育て支援相談、家庭児童相談、家庭相談員対応で、家庭環境や家族関係の悩み、子どもの養育・児童虐待、婦人相談、婦人相談員対応で、女性の悩みや家庭内の子育ての悩みなど、いずれも祝日を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分まで、子育て支援課、電話 65-1242、 ひとり親相談、母子父子家庭、母子父子自立支援員対応です。祝日を除く月曜、水曜、木曜、金曜の午前8時半から午後5時15分まで、子育て支援課で、電話 65-1242。 女性関連です。 DV、 ドメスティックバイオレンス、被害者相談など、祝日を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分まで、配偶者暴力相談支援センター、電話 65-1480。 女性の職業生活・家庭生活相談、職場や家庭での悩み事など、毎週土曜日午後1時から5時までウィメンズプラザで、相談専用電話 37-1116、 予約受付は男女共同参画課、電話 65-1233。 婦人相談、女性の悩みや家庭内の子育ての悩みなど、祝日を除く毎週水曜日午前9時から午後4時までウィメンズプラザで、予約が必要です。子育て支援課、電話 65-1242。 自立支援関連、中高年齢者就労支援相談、若者自立支援相談、祝日を除く月曜から土曜の午前9時から午後6時まで、 e ワーク愛媛、波牛 1309-1 で、電話 47-4307。若年無業者就労支援、祝日を除く月曜から金曜の午前10時から午後6時まで、東予若者サポートステーション市民文化センター本館2階で、電話 32-2181。 その他、犯罪・非行予防相談、祝日を除く月曜から金曜の午前9時から午後4時まで、新居浜地区保護司会サポートセンター、電話 32-4520。 犯罪被害者相談、電話相談です。警察本部総合相談電話は24時間受付で、電話 089-931-9110、 またはシャープ9110。公益社団法人被害者支援センター愛媛は、祝日を除く火曜から土曜の午前10時から午後4時まで、電話 089-905-0150。 交通事故相談、予約が必要です。交通事故による被害者やその家族の損害賠償など、相談員対応は土日祝日を除く午前9時から正午までと午後1時から4時まで、なお受付は午後3時まで。弁護士対応は原則第1・第3金曜日午後1時から2時まで。愛媛県交通事故相談所愛媛県庁第2別館1階で、電話 089-941-2111、 内線 5586。 愛媛いのちの電話、電話相談です。生活の困難や心の危機を抱えている人のための相談、毎月1日から10日は正午から翌朝6時まで、11日以降は 正午から午後10時まで。電話 089-958-1111。 宅地建物取引相談。不動産のことならどんなことでもお気軽に、宅建協会新居浜支部事務所までお越しください。第3水曜日午前10時から午後4時まで、祝日の場合は翌日です。テレコムプラザ2階で。お問い合わせ宅建協会、電話 34-8424。 主外相談、アルコール依存や酒に関するトラブルなど、4月26日金曜午後7時から9時まで、市民文化センター第3中会議室で。特別暴力相談日、暴力団からの不当な要求や嫌がらせの相談。祝日を除く毎月第2木曜日午後1時から3時まで、公益財団法人愛媛県暴力追放推進センター、松山市若草町県警本部第2庁舎。電話 089-932-8930。 みんなで追放ヤクザゼロ。以上です。
12新居浜の玉手箱ボリューム5、新居浜商業高校夏の甲子園準優勝2。市史編纂室では新居浜市に関係する古い資料を調べています。あなたのご自宅にも古い写真や古文書などが眠っていませんか？皆さんからの情報をお待ちしています。写真の説明。文化センター前で行われた報告会の後、パレードに向かう様子です。準優勝盾を持つ野口首相、写真中央の笑顔が印象的です。写真終わり。新居浜商業は準決勝の上尾高校、埼玉県戦を逆転で制し、習志野高校、千葉県との決勝に臨みました。決勝戦で小川投手、現ヤクルト監督と投げ合ったエースの村上投手は、当時を振り返り、マウンドにいてもスタンドから大きな声援や笛の音がよく聞こえた。勝ちたかったという悔しさは今も忘れないが、優勝は未来の新居浜の子供たちに託したいと話してくれました。報告会には選手を一目見ようと大勢の市民が溢れ、その健闘を称えました。40年以上の月日が経っても、いまだにその感動が消えることはありません。お問い合わせは、市史編纂室、電話 65-1567 までどうぞ。
13、新刊案内。録音図書。1、お松茸騒動。浅井真手著。松茸取れなきゃ首？頭の切れる若き藩士がお松茸同心に飛ばされた。CD6 時間52分。2、海賊と呼ばれた男、下。百田直樹著。敗戦により海外の資金、支店をすべて失い、借金ばかりが残ってしまった国岡商店の店主、国岡鉄三は、国の復興と国岡商店の復興のため、一人の社員の首も切らず、内外の敵に立ち向かう日照丸事件の真実と、戦後の復興を石油産業を軸に国際石油カルテルと世界の石油経済の裏側を鉄三の人生とともに描いた経済長編小説の下巻。 CD 13時間13秒。3、私の履歴書。伊奥部誠、政治外交史家。伊奥部誠著。若き日に発見した米国立公文書館での日本分割占領案は学会に衝撃を与えた。阪神大震災での教え子の死が与えた深い悲しみと怒りが、著者に第二の職務として災害対応を選択させた。 CD 2時間22分。4、愛媛新聞俳句2019年2月号。愛媛新聞社。 2月2日、9日、16日、23日掲載。全1巻、CD1 時間。5、声の姿勢だより4月号。全1巻、CD1 枚。6、食堂のおばちゃん、山口栄子著。オムライス、コロッケ、焼き魚。元食堂のおばちゃんが美味しく描く心も体も幸せな人情物語。全6巻。7、端から端まで。水戸屋お栄仕入れ帳。梶陽子著。江戸下町の陰影あふれる人情を描くシリーズ第3弾。訳あり品が結ぶ途切れかけた人の縁。初の仕入れで看板娘が悪戦苦闘。全8巻。8、平成切り抜き帳4月号。朝日、毎日、読売、愛媛新聞より CD1 枚。9、録音広場4月号、夫人の友社ほか CD1 枚。転訳図書。1、合同歌集瀬戸の風、合同歌集編集委員会。作風新居浜支部の21名の合同短歌集です。全1巻。2、5月の力、橋本香里著。猫になりたいと思っていた綿星さつき12歳、不思議な体験を通して自分の居場所を求めて悩む少女の姿を爽やかに描いている。全2巻検定室。3、楽しかったよね、橋爪俊貴著。ただ面倒くさくなって仮病を使って学校を休んだら、そのまま引きこもりになった僕。暇つぶしでのツイッターで女性と会うことに。全6編を収録。全2巻検定室。4、女が死んでいる、ぬくい徳郎著。二日酔いで目覚めた朝、寝室の床に見覚えのない女の死体があった。玄関には鍵がかかっている。まさか俺が。表題作はじめ全8編を収録したどんでん返しの鮮やかな短編集。全2巻検定室。5、姿勢だより4月号。6、2019年3月16日改正。 JR 新居浜駅発車時刻表。ご利用の方は障害者福祉センターまで。
季節の変わり目ですので体調には十分にお気をつけください。それでは来月号の声の姿勢だよりまで、さようなら。